知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市年金事務所の伊藤さんに、ご存知ですか国民年金についてお話をいただきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
伊藤さん、まず日本の年金制度について教えてください。
はい、日本の年金制度は大きく分けて2つの制度があります。1つ目は国民年金です。20歳から60歳までの自営業者や学生などが加入します。2つ目は厚生年金保険です。厚生年金保険の適用事業所で働く方、公務員や私学の教職員として働く方が70歳まで加入します。
国民年金の給付について教えてください。
はい、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、さらに過負年金、死亡一時金といった給付があり、高齢になったとき、障害を負ったとき、亡くなったとき、死亡したときに国民の生活の安定が損なわれることを防止します。
では給付についてね、もう少し詳しく伺いたいと思います。まずは老年基礎年金について教えてください。
はい、20歳から60歳になるまでの40年間に国民年金保険料を納付した期間などに応じて年金額が計算され、原則65歳から受け取ることができます。なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料納付済み期間と保険料免除期間等を合算した資格期間が10年以上必要となります。
では次に、障害基礎年金はどのような場合に受給できますか？
はい、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができます。実際に受給する場合には保険料の納付要件等の確認が必要となります。
そして遺族基礎年金についても教えてください。
はい、遺族基礎年金は国民年金の被保険者である間に死亡した場合など、死亡した方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受け取ることができます。なお、この場合の子とは、死亡した方の死亡当時に18歳になった年度の3月31日までの間であることなどといった条件があります。
ではどのような時に国民年金の届け出などが必要になるんですか？
はい、ご退職された場合や配偶者の扶養者で亡くなった場合などは国民年金への加入の手続きをお願いします。国民年金に加入の手続きをいただいた後に納付書が届きます。国民年金保険料の納付期限は翌月末となりますので、納付期限までに保険料の納付をお願いします。また国民年金保険料の納付は、納付書での納付のほかにスマートフォンを利用した電子決済、口座振り替え、クレジットカードでの納付も可能となっております。口座振り替え、クレジットカード納付は納め忘れや納付書による現金納付の手間をなくすことができますので、ぜひご利用お願いいたします。
国民年金の未納がある場合なんですが、今後どのようなことが考えられるでしょうか？
保険料が未納となっている方には、日本年金機構から催告状など保険料の納付をお願いする文書や納付書を送付します。また十分な負担能力がありながら度重なる納付特例に応じていただけない場合は、最終催告状を発行し、それでもなお納付の意思を確認できない場合は督促状を発行し、指定した期限までに保険料の納付がない場合は最終的に財産差し押さえを執行いたします。
はい、ではいろいろな事情があって納付が困難になった場合は何か制度はありますか？
はい、経済的な理由で保険料の納付が困難な方や失業により収入が減少した場合は、申請書をご提出いただくことにより国民年金保険料の納付を免除または猶予する制度があります。所得に応じて納付が猶予されたり、 定額保険料の全額や4分の3、半額、4分の1が免除されます。また学生の方は免除ではなく所得に応じて学生納付特例制度をご利用いただけます。
はい、納付がね困難になった場合にはこのような制度がありますのでね、ぜひご相談いただきたいですね。過去に未納期間があったという方はもう納付ができないんでしょうか？はい、
過去に未納期間があった場合でも納付期限から2年以内であれば納付することができます。ただし未納中に障害を負ったり死亡すると障害年金や遺族年金を受け取れなくなる場合がありますので、国民年金保険料は納付期限までに納付してください。
はい、ぜひね未納は避けていただきたいですね。詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
はい、パソコンやスマートフォンから日本年金機構と検索いただき、日本年金機構のホームページをご確認ください。
伊藤さん、では最後にメッセージをお願いします。
はい、国民年金の制度は国が行う公的年金制度で世代間扶助となっております。年金には将来の老齢年金だけではなく、不慮の事故や災害などで障害となった場合の障害年金や、万が一死亡された場合の遺族年金などもございます。そのため納付が困難な方につきましては、国民年金保険料を未納のままにせず、まずは年金事務所などにご相談いただくようお願いいたします。また保険料の免除申請に関しまして、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少した方を対象に臨時特例免除制度がありましたが、令和5年6月分をもって終了となります。令和5年6月分まで臨時特例免除により保険料の納付が免除または猶予されていた方は、令和5年7月以降原則保険料を納付していただく必要がありますが、失業や所得が少ないなど保険料を納めることが困難な場合には、国民年金保険料免除等の申請が可能ですので、申請を希望される場合は免除申請書をお住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所の窓口にご提出ください。またマイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用した電子申請も可能ですので、ぜひご利用をお願いいたします。
伊藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回伊藤さんにお話しいただきました。ご存知ですか、国民年金については、広報一宮6月号14ページで紹介されています。お問い合わせは一宮年金事務所、電話0586-45-1418 0586-45-1418、保険年金課、電話0586-28-9014 0586-28-9014です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは出前講座、出張します、ますます元気に楽しいシニアライフを、講師を派遣しますについてのご案内です。対象は市内在住のおおむね60歳以上の方で、10人以上の団体、派遣日時は9月1日金曜日から令和6年3月29日金曜日の月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分の1時間から1時間30分、ただし祝日を除きます。派遣場所は申し込み団体が準備する屋内の会場。講師はリハビリ専門職、管理栄養士ほか。内容はこれからお伝えするメニューから一つを選択してください。1. 転倒予防の話と体操。 2. 認知症予防の話と体操。 3. むせ予防の話と体操。 4. 栄養についての話ほか。お申し込みは7月28日金曜日までに電話で法然福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは法然福祉課、電話0586-28-9151 0586-28-9151 0120-28-9151 です。続いて、あなたの町の相談パートナー人権擁護委員をご存知ですかについてのご案内です。人権擁護委員は人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり、地域の皆さんから人権相談を受け問題解決のお手伝いをしたりしています。人権問題や身近なことでお困りの方、人権相談をご利用ください。人権相談所は毎月第2水曜日午後1時から4時、会場は桔梗会館5階、微細庁舎4階。電話相談は法務局一宮支局の人権相談所電話 0586-710600、 0586-710600。みんなの人権110番は電話 0570-003-110、 0570-003-110 です。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。祝休日、年末年始を除きます。お問い合わせは市民課、電話 0586-28-8975、 0586-28-8975 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に、小学生1日図書館員体験についてのご案内です。日時は7月26日水曜日午前9時45分から午後0時30分。会場は微細図書館。対象は市内在住の小学5年生6年生。定員は12人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは6月30日金曜日までに、電話または申し込み書を一宮市立図書館までお願いします。ただし休館日を除きます。お申し込みお問い合わせは微細図書館、電話 0586-628191、 0586-628191 です。一宮市本町にあります FM 一宮iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。